クリエイティブな人になる30の方法。その1、芸術とは自己表現の手段。作品とはもう一人の自分。芸術とは何か。芸術とは自分を表現する手段です。自分はどんな人間であり、何を訴えたいのか。どんな感性を持っていて、どんな世界観で生きているのか。どんな生き方をしていて、どんな使命を果たしたいのか。自己表現の手段こそ芸術です。そして自己表現の成果物が作品です。作品を通して自分を表現していきましょう。あなたには主張したいことや表現したいことがあるでしょう。頭の中にある世界を表現したくてうずうずしているでしょう。ストレスや不平不満など爆発させたいこともあるかもしれません。それらすべてを作品を通して自己表現をすることです。芸術を自己表現の手段とすることで創作意欲に火がつきます。芸術とは素晴らしい。人の命は短いですが、作品の命は永遠です。作品はあなたが死んだ後も残り続けます。破壊や処分されることさえなければ永遠に残り続けます。創作活動はもう一人の自分を作るのと同じこと。だから芸術は素晴らしい。芸術ほど素晴らしい自己表現の手段はありません。あなたはどんな人間ですか？どんな価値観を持っていて、どんな世界観で生きていて、何を主張したいですか？作品を通して自分を表現しましょう。どう表現するかはあなたの自由です。作品にあなたの命を吹き込みましょう。あなたの魅力をたっぷり表現した作品はきっと魅力的な作品になるに違いありません。作品とはもう一人の自分なのです。作品を通して自分を表現する。クリエイティブな人になる30の方法。その2、クリエイティブな力は身につけるものではなく引き出すもの。クリエイティブな力、そう聞いたとき身につけるというイメージを持つ人もいるかもしれません。もちろんクリエイティブな力が身につくという表現が間違っているわけではありません。本を読んで知識を吸収すれば視野や価値観が広がります。経験を増やすことで価値観や世界観が広がるでしょう。人と出会うことで新しい考え方や生き方を学ぶこともあるでしょう。一流作品に触れることでデザイン表現方法など学べることもあるはずです。アイデアとは既存要素の新しい組み合わせです。外部から刺激を吸収することで新しい組み合わせが起こりやすくなります。想像力や発想力が豊かになり、クリエイティブな力を身につけることができます。しかしクリエイティブの本質はそこではないのです。クリエイティブな力はいかに身につけるかではありません。いかに引き出すかです。もともと自分の中に眠っている力をどれだけ呼び覚まし発揮できるかです。あなたの中にはすでにクリエイティブな力が眠っています。幼少期を思い出してください。あなたは子供の頃、自由な想像や発想を爆発させていたことでしょう。空に浮かぶ雲を見て綿菓子と思っていたでしょう。テレビの中に人が入っていると信じていた時期があったことでしょう。サンタクロースの存在を本気で信じていて、煙突から入ってくる様子を想像していたはずです。ところが世の中を知るにつれて、だんだん想像力発想力が弱くなっていきました。現実を知るにつれて夢を見ることが少なくなり、現実的なことばかり考えてしまうようになりました。知識、常識、分別が思考の足かせになり、クリエイティブな力が発揮しにくくなっています。つまりクリエイティブな力が封印されている状態なのです。あなたの中にある発想の自由を引き出してください。子供の頃を思い出し、昔のような自由な発想を取り戻しましょう。クリエイティブな人になるためには柔らかい頭が大切です。柔らかい頭を取り戻せばクリエイティブな力を引き出しやすくなります。一旦現実を忘れることで想像力や発想力を働かせやすくなります。どうか自分の力を信じてください。想像力も発想力も限界がありません。クリエイティブな力は身につけるものではなく引き出すものなのです。クリエイティブな力は身につけるより引き出すことを意識する。クリエイティブな人になる30の方法。その3、自然体を意識するとクリエイティブな力が引き出される。クリエイティブな力は身につけるものではありません。引き出すものです。すでに自分の中にはクリエイティブな力が眠っています。クリエイティブな力を引き出すことでうまく発揮できるようになります。ではクリエイティブな力を引き出すにはどうすればいいのか。最も大切なポイントは自然体です。気負ったり身構えたりせず素直な自分をさらけ出します。私たちは普段様々な思惑を持ちながら生きています。恥ずかしいところは見られたくない。少しでもかっこよく見られたい。できるだけ常識的に振る舞わなければいけない。おとなしく振る舞わなければいけない。人として立派な行動をしなければいけない。体裁を考えて強がったりプライドを守ろうと意地を張ったりしているもの。もちろん常識的な振る舞いですが、気負ったり身構えたりしていると本来の自分を見失ってしまいます。自分を演じているような気持ちになり、操り人形のような生き方になってしまうでしょう。ますますクリエイティブな力が封印され、堅苦しい考えや真面目な行動しかできなくなっているのです。だからこそ自然体が大切です。クリエイティブな人になるためには自然体を心がけましょう。自分に対して正直になるということです。やりたいことはやる、やりたくないことはやらない、好きなことは好きと主張する。楽しい時にはきちんと笑い、悲しい時にはきちんと泣きます。周りがつまらないと言っていても、自分は面白く感じたなら素直に面白いと答えます。周りがやめた方がいいと忠告してきても、自分がワクワクしたなら素直に取り組んでみます。自然体になることで認知の歪みが修正され、ありのままの自分を表現しやすくなります。すでに自分は自然体で生きていると思っていても、実際はわかりません。自分でも気づかないうちに見栄を張ったり体裁を考えたりしていることが少なくありません。天然だねと笑われてもいいのです。天然と笑われたとしても自然体でいる方がはるかに重要です。自然体を意識すると自由な考え方がしやすくなるため、クリエイティブな力を引き出しやすくなります。プライドを守ることも大切ですが、つまらないプライドならさっさと捨ててしまいましょう。できるだけ心を縛るものを減らすことで心が軽くなります。自然体を意識することで本来持っている力が発揮できるようになります。自由自在に生きることができるようになります。さあ今から自然体を意識しましょう。周りに流されず自分らしさに集中しましょう。身を張るのをやめ、体裁も無視してつまらないプライドも捨てます。自然体が一番です。 100% 自然体になるのは難しいですが、少しでも自然体になるよう心がけましょう。自然体を意識するとクリエイティブな力が引き出されるのです。自然体を意識する。クリエイティブな人になる30の方法。その4、クリエイティブな人になると決意をしよう。クリエイティブな人になるためにまずしておきたいこと、それは決意です。クリエイティブな人になると決意をしましょう。クリエイティブな人になるためにはまず決意が大切です。もちろん意識をしなくても自然とクリエイティブな人になれることもあります。世の中にはクリエイティブの塊のような人がいます。創作せずにはいられない、クリエイティブにならずにはいられないという人がいるのも事実。生まれつき個性が強く独創的な考えを持っている人なら、決意がなくても実現できるでしょう。もともと感性で生きている人なら、直感を大切にしたりユニークに考えたりするのは当たり前と思うはずです。しかし普通の人がクリエイティブな力を引き出すにはやはり意識が必要です。クリエイティブな人になるためには特別な習慣を心がけることになります。例えば理屈より感性を大切にする、質より量を意識する、個性を大事にするです。またクリエイティブな人になろうとすると、普通の人と違った思考や行動が多くなります。笑われたり批判されたりすることも少なくありません。クリエイティブな人になる決意がないと自信を失い、すぐ心が折れてしまうでしょう。自分の心情や生き方を貫くためにもクリエイティブな人になるという決意が大切です。決意をする、しないは違います。決意をすることで潜在的な能力が目覚めます。クリエイティブになるという意識が眠っている才能を呼び起こし発揮できるようになります。クリエイティブな人になるという決意があるからこそ、ユニークな思考や行動を堂々とできるようになります。明確な決意は生き方、考え方を明確にします。たとえ批判されることがあっても諦めず意思を貫けるのです。さあクリエイティブな人になると決意しましょう。心で思うだけより紙に書いた方がさらに効果が高まります。決意した瞬間からあなたは変わります。心のストッパーが外れ、豊かな感性を表現しやすくなります。潜在的な能力が目覚め、クリエイティブな力が発揮しやすくなるのです。クリエイティブな人になると決意をする。 クリエイティブな人になる30の方法。その後、同じパターンの繰り返しばかりではクリエイティブな人になれない。クリエイティブな人になるために注意したいことの一つ。それが同じパターンの繰り返しです。同じパターンの繰り返しなら慣れているので安心です。比較的小さなストレスで済み、気楽な気持ちで取り組めるでしょう。パターン化されているのでミスも失敗も少なくて済むでしょう。しかし、同じパターンを繰り返しているだけではクリエイティブにはなれません。同じパターンを繰り返してばかりいると刺激が単調になります。最初は新鮮だった刺激も慣れてしまえば普通になります。緊張も興奮も感動もなくなります。ほとんど頭を使わなくなり、ぼーっとしながら仕事をすることになるでしょう。マンネリになるとクリエイティブを高めるところか下げることもあります。同じパターンの繰り返しばかりではクリエイティブな人になれないのです。クリエイティブな人になりたいならできるだけ新しいパターンを求めるようにしましょう。常に新しい刺激と経験を求める姿勢が大切です。新しいパターンを通して新鮮な刺激を増やすことで自分の視野や価値観を広げていきます。同じパターンを繰り返さなければいけないならできる範囲でアレンジを加え変化を作りましょう。差し支えない範囲で手段や手順を少し変えるだけでも違います。外食をするときも同じレストランばかりに行くのではなくいろんなレストランに行ってみましょう。恥ずかしい気持ちがあるなら冒険をするつもりになれば勇気が出やすくなるでしょう。新しいレストランには新しい刺激や出会いが待っていてクリエイティブを刺激します。同じ服ばかり着るのではなくたまには違った服を着てみましょう。新しい自分を発見するつもりになれば勇気も出るでしょう。最初は違和感があってぎこちないかもしれませんが新鮮な刺激を楽しめます。慣れてくれば意外と似合うかもしれません。同じ仕事の方法だけでなくできるだけいろんな仕事の方法を試してみます。 100% 変える必要はありません。たった 1% 変えるだけでも変化を楽しめます。余裕があれば自分から新しい仕事に挑戦してみましょう。自分の成長のためと思えば勇気も出るはずです。いきなり難しい仕事ではなく少し頑張ればできそうな仕事から挑戦するといいでしょう。同じパターンを繰り返さなくてはいけない時もありますができるだけ新しいパターンを求め変化を作っていきましょう。毎日新しいパターンを繰り返せば1年で365パターンを試せることになります。毎日新しいパターンに取り組めば新鮮な毎日を送れます。気づけばクリエイティブな発想がしやすくなっているはずです。同じパターンの繰り返しは避ける。できるだけ新しいパターンに取り組む。クリエイティブな人になる30の方法。その6、批判の声に強くなることでクリエイティブな力を高めていける。発想したアイデアを褒められるとは限りません。自分では名案と思っていても周りの反応はいまいち。時には批判されることも少なくありません。ありえない発想だね。くだらないアイデアだ。うまくいくわけがない。失敗するに決まっている。本当に実現すると思っているの。ストレートに厳しい一言を言われると気持ちが落ち込みます。批判する人は博識で賢くて世の中のことも分かっているのでしょう。知識と分別のある常識人なのでしょう。確かに常識人ならアイデアを聞いたとき瞬時に現実性実現性を判断できます。常識人は知識や分別を武器にしてあれこれ批判してきます。夢から目を覚ませ、現実を見ろと言われているように聞こえます。批判の声を聞いているうちにだんだんアイデアや作品に自信がなくなってくるかもしれません。しかし批判されたときこそ正念場です。批判の声を聞いていると現実に引き戻され想像力発想力の幅が制限されます。常識やルールにとらわれているとアイデアは出せません。アイデアを出すためには常識や先入観にとらわれず発想する必要があります。アイデアはいかに常識から外れた発想ができるかの勝負です。真面目で現実的なアイデアだけでなく不真面目で非現実的なアイデアも大切です。アイデアを出していくにつれて周りの人から批判されることが増えるのも普通のこと。真面目に批判を受け止める必要はありません。批判におじけづいてやめたり諦めたりすると発想力を爆発させることができません。批判の声を聞いている限りクリエイティブな人にはなれないのです。批判の声は無視しましょう。言いたいように言えばいいさと軽くしらうくらいでいい。むしろ批判は褒め言葉として受け止めるのが得策です。アイデアを批判されたらユニークな視点を褒められているのと同じこと。斬新ですね、ユニークだね、素晴らしい発想ですねという褒め言葉と同じ意味です。つまらないアイデアに思えても別の人にとっては面白いアイデアに感じるかもしれません。バカバカしいアイデアでも少し工夫を加えることで素晴らしいアイデアになることもあるでしょう。クリエイティブは批判されて上等です。批判の声に強くなることでクリエイティブな力を高めていけるのです。アイデアを批判されてもめげない。批判は褒め言葉として受け止める。クリエイティブな人になる30の方法。その7、量は質に転化する。質と量のどちらが大切か、そう聞かれたときあなたはどちらを選びますか。質と量があれば私たちは質を重視することが多いのではないでしょうか。確かにクリエイティブの最終目標は質です。質の低い作品は逆だろうと善だろうと注目されません。質の低いものはいくら量があったところで無意味。あまりに質が低いと存在価値がないと判断されても不思議ではないでしょう。作品を作るなら量より質を重視するのが正しいと思うのではないでしょうか。しかしクリエイティブな人になりたいならまず質より量を重視するのが正解です。質は量があってこそ成り立つ要素だからです。最初から質を求めようとしてもなかなか思うようにいかないでしょう。高い質を実現するためには慣れと経験が必要です。慣れと経験を得るためには量をこなす必要があります。勉強でもスポーツでもまず大量の練習をこなす必要があります。勉強なら大量の問題を解きます。スポーツなら大量の練習をこなします。量をこなすからこそしっかり身につき、しっかり身につくから上達できます。これは芸術でも同じことです。たくさん作品を作って量をこなすからこそ慣れや経験を得ることができ質の向上につながります。つまり量は質に転化するのです。これを量質転化の法則と呼びます。質は量からしか生まれません。量をこなすことは質を高めるために必要な通過点です。優れた芸術家は多作家が目立ちます。パブロ・ピカソは多作家として有名です。版画、挿絵、油絵など全てを含めると生涯で15万点以上の作品を描きました。ピカソは92歳で亡くなりましたが、画家として活動を始めた時期を考慮すると1日あたり4点前後のハイペースです。漫画家の手塚治虫が生涯で生み出した作品は700以上に上ります。枚数で計算すると15万枚以上であり、まさしく大量です。ドイツの詩人ゲーテにはシャルロッテという恋人がいました。ゲーテが彼女に送ったラブレターの数もなんと1800枚。これだけ大量のラブレターを書く経験があったからこそ詩人としての才能を発揮できたのでしょう。現在活躍している芸術家たちもその多くは多作家です。クリエイティブだから量をこなせるのではありません。量をこなすからクリエイティブになれるのです。質の心配をする暇があるなら一つでも多くの作品を作ることです。もちろん闇雲に量をこなすのではなく真剣に量をこなすことが大切です。作って作りまくる。作品に自信がないなら自信がないなりに量をこなしましょう。量をこなせば何か見つかります。真剣に量をこなせば必然的に質も向上します。量は質に転化するのです。質より量を重視する。クリエイティブな人になる30の方法。その8、質を高めるには量が必要。量をこなすにはスピードが必要。作品の質を高めるには量が必要です。最初から質を求めようとしてもなかなかうまくいかないでしょう。全く経験のない人が本番でいきなり高い質を発揮することはありません。未経験者がコンテストに投稿していきなり最優秀賞を獲得するようなもの、非現実的な話でありありません。最初からうまくできる人はいません。全く経験がなければ誰でも最初は下手や未熟から始まります。質を高めるにはまず量をこなすことが必要です。量は質に転化します。膨大な量をこなすことで慣れやコツをつかむことができ質に転化するのです。では量をこなすにはどうすればいいか。スピードなのです。量をこなすにはスピードが必要です。ゆっくり作ろうと思うこともあるでしょう。もちろんゆっくり丁寧に作品を作っていくことも大切ですが、遅すぎるのはよくありません。いくら丁寧に仕上げてもあまりにペースが遅いと量をこなしたくてもこなせません。のんびりしていると競争相手に追い抜かれるでしょう。 時代や流行が変わってしまうかもしれません。そのため量をこなすにはスピードが大切です。もちろん無謀なスピードを出す必要はありません。マイペースの範囲で最大のスピードを出すということです。ゆっくり急ぐと言い換えることもできます。マイペースの範囲でスピードを出せば冷静な思考を維持できます。理性と自制心を保てます。スピードを出すから量をこなせ、量をこなすから質が上がります。一流の芸術家には必ずスピードがあります。作家、画家、漫画家、音楽家、陶芸家。ジャンルは違っても実力の高い芸術家にはスピードが定番です。クリエイティブだからスピードがあるのではありません。スピードがあるからクリエイティブになれたのです。もともとせっかちな人ならスピードがあるのでクリエイティブに向いていると言えるでしょう。自分の作品は質が低いと嘆く暇があるならまずスピードを意識して量をこなしましょう。スピードを出すと運を引き寄せる力も向上します。スピードを出すと熱意、意欲が出てくるため人や運を引きつけるようになるのです。創作活動を生活の一部にしましょう。生活の一部にすれば自動的にスピードが出て量もこなせるようになります。スピード、スピード、またスピード。周りからスピードがありますねと言われるくらいスピードを出しましょう。スピードが量につながり、量が質に転化するのです。質を高めるためにスピードを意識する。クリエイティブな人になる30の方法。その9、一つの価値観にこだわらない。様々な価値観を受け入れる。クリエイティブな人になるためには価値観の多様性を大事にしましょう。きっとあなたには大切にしている価値観があるでしょう。自分にとってこれが大切と宣言できることがあるでしょう。価値観とは何に価値を認めるかという考え方のことを言います。美学であり、こだわりであり、評価基準です。長く生きるにつれて自分の特性がはっきりしてきて価値観も定着していきます。もちろん価値観を持つことは大切です。むしろ芸術家やクリエイターにとって必要不可欠の要素。価値観は軸です。価値観という軸があるからこそ周りに流されず自分らしい仕事ができます。自分の持ち味になり自分の個性を発揮できます。価値観はクリエイティブな仕事をする上で欠かせません。しかし価値観を大切にするのはいいですが、一つの価値観にこだわるのは要注意です。一つの価値観にこだわると視野、見識、世界観が制限されます。想像や発想を狭めることになり、クリエイティブな力を制限させてしまいます。価値観の多様性を否定することは可能性を広げるチャンスをなくすことと同じです。結果としてクリエイティブに悪影響をもたらすのです。様々な価値観を取り入れていきましょう。自分の価値観を捨てるわけではありません。自分の価値観を大事にしつつ他の価値観も取り入れていくということです。できるだけ大きな心を意識して様々な価値観を受け入れるようにしましょう。価値観を吸収すればするほど視野、見識、世界観がどんどん広がります。相手の考えは間違っていると思ったとしてもぐっとこらえたい。新しい価値観と接したとき賛成できないと拒むのではなく、そういう考え方もあるねと受け入れるようにします。違和感があったとしても否定するのではなく一旦受け入れるようにしたい。否定も肯定もしなくていいのでひとまず受け入れてみる姿勢が大切です。価値観の受け入れについて頭も柔らかくなります。物事の考え方は一つではなくたくさんあることに気づかされるでしょう。試験の場合正解は一つですが、価値観の場合正解は一つとは限らず無数にあるとわかるはずです。様々な価値観の受け入れについて感性や感受性が豊かになり、クリエイティブな力が高まっていくのです。一つの考え方にこだわらず様々な考え方を受け入れる。クリエイティブな人になる30の方法。その10、理屈より感性を大切にすることでクリエイティブな力が高まる。私たちの社会は理屈によって成り立っています。理屈とはきちんと辻褄が合っているということです。規則も約束も信条も理屈があるからこそ成り立っています。もちろん理屈は大切です。話し合うときも理屈が大切です。話の筋が通っているからこそ説得力が生まれ建設的な議論ができます。仕事でも理屈が必要です。理屈もなく主張するのは単なるわがままになるでしょう。理屈があるからこそ交渉や議論を成り立たせることができます。物事の正当性などできちんと仕事を進めることができます。判断をするときもやはり理屈です。理屈を根拠とすることで物事の正しさを見極めることができます。ルール化された現代社会では理屈は欠かせません。しかし理屈ばかり考えていてはクリエイティブな人にはなれません。理屈で考えると常識やルールにとらわれ想像力や発想力が制限されます。クリエイティブにおいて理屈が足かせになることがあります。心から自由と遊び心を奪うものであり邪魔になってしまうのです。クリエイティブな人になりたいなら理屈より大切にしたいことがあります。それが感性です。感性とは心で感じる感覚です。フィーリングでありインスピレーションです。クリエイティブな仕事をするときは感性が重要です。感性はクリエイティブの中心になるもの。クリエイティブはひらめきやインスピレーションですから感性を大切にする必要があります。感性を大切にするからこそ心に集中することができ表現力が高まります。感性を大切にすればするほどクリエイティブな力が引き出されます。結果として独創的な作品を生み出すことができるようになるのです。クリエイティブな人になりたいなら理屈より感性を大切にしてください。一時的に理屈は忘れ感性を大切にしましょう。心で感じたことを直感的に表現します。見えや体裁は気にせずありのまま表現します。ひらめいたことがあれば素直に表現します。仕事に理屈や根拠が必要だとしても後付けでいいのです。まず意識すべきは感性です。理屈より感性を大切にすることでクリエイティブな力が強く発揮されるのです。理屈より感性を大切にする。クリエイティブな人になる30の方法。その11、クリエイティブで大切なのは観察力より洞察力。クリエイティブでまず大切なのは観察力です。観察力とは物事の状態や変化を客観的に注意深く見る力のことを言います。対象の様子をじっくり見ることで理解します。細かく対象を確認して理解するからこそクリエイティブな仕事をすることができます。観察力はクリエイティブな人に欠かせない能力。観察力がなければクリエイティブな仕事はできないと言っても過言ではありません。観察力を高めることで細かなところまで注意が向くようになります。気づく力、発見する力が強くなりクリエイティブな仕事に活かせます。もちろん観察力は欠かせませんが、それで十分というわけではありません。観察力よりもっと大切なことがあります。それが洞察力です。洞察力とは何か。洞察力とは物事の真実を見抜く力です。見えているところだけでなく見えていないところまで見抜き対象の真実を見極めることを言います。クリエイティブで大切なのは観察力より洞察力です。見えているところで判断するのではなく見えていないところまで見極めることが必要です。観察力ばかり意識して洞察力が抜けていませんか。観察力を磨くのもいいですが、ぜひ洞察力も磨いてください。むしろ観察力より洞察力の方が大事です。見えていることだけ理解するのではなく見えていないことまで理解する力が大切です。見えないことは確認のしようがないと思うかもしれませんが誤解です。見えなくても目に見える範囲を手がかりにして推測することができます。例えばいつもイライラしている人がいるとします。見た目の様子だけで考えると怒りっぽい人、心の狭い人と思いますが、洞察すると違った光景が見えてきます。実は愛情が足りなくて構ってもらいたいだけかもしれません。寂しい気持ちの裏返しということもあるでしょう。洞察力があれば見えることだけでなく見えないことまで押し掛けることができクリエイティブな力が高まります。明るい服を着ている人がいるとします。見た目だけで判断するなら性格の明るい人なのかなと思いますが、実際はわかりません。実は性格の暗い人であり明るい人になりたいという願望の表現かもしれません。もしくは少しでもやる気や元気を出したいという意味も考えられるでしょう。往々にして本質は見えないところに隠れているもの。外見の手がかりに物事の本質を見抜くことが大切です。洞察力を鍛えるには本質に注意を向ける意識を持つこと。洞察力を鍛えるにはどうすればいいか。まず本質に注意を向ける意識を持つことです。見た目だけで安易に判断するのではなく見た目を手がかりにして本質や真実を探るようにします。これはどういう意味なのだろう。真実が別にあるのではないか。表に出ていないことがあるのではないか。 何か隠れていることがあるのではないか。普段から見た目にとらわれない習慣を持っていると、だんだん洞察力が鍛えられていきます。強い洞察力があれば本質に近づけるため、クリエイティブな能力を発揮しやすくなります。観察力より洞察力を大切にする。クリエイティブな人になる30の方法。その12、観察力と洞察力の違いとは。観察力と洞察力、どちらも対象をよく見て理解するという点は同じです。観察力より洞察力の方が重要そう。観察力より洞察力の方が見る力が強そう。観察力はよく聞くけど、洞察力はあまり聞き慣れない。ぼんやりとした違いで理解している人も多いでしょう。観察力と洞察力の違いを曖昧にしている人もいるのではないでしょうか。しかし、響きは似ていても意味は違います。同じような意味で使っていると、コミュニケーションに誤解やすれ違いが生じることがあります。今一度それぞれの違いについて整理しておきましょう。観察力。観察力とは何か。一言で言うと、見えるところを見る力のことを言います。観察力の重要なポイントは、あくまで見える範囲のみという点です。見える範囲を通して、ありのままの状態を注意深く見ることで、様子や変化を理解します。じっくり細かな点まで観察して理解します。悲しそうな表情から悲しそうな意味を読み取ります。例えば、絵を描くとき、対象物をじっくり見る行為は、まさに観察力が発揮される場面です。観察力があれば、細かい点まで注意を向けることができ、画力につながります。洞察力。洞察力とは何か。一言で言うと、見えないところまで見抜く力のことを言います。洞察力の重要なポイントは、見えるところだけでなく、見えないところも含めるという点です。物事の真実や本質は表に現れているとは限りません。実際のところ、真実や本質はなかなか直接見ることができない場合の方が多い。見た目だけで理解するのではなく、見た目を手がかりにして見えないところまで見抜きます。例えば、普段おとなしい人があると急に口数が増えたとします。見た目でそのまま判断するなら、明るく元気な様子です。元気が出てきたのかな、いいことがあったのかなと思いそうですが、実際はわかりません。隠し事がバレそうで、心理的な焦りによって口数が増えている可能性が考えられるでしょう。強く主張したいことがあり、理解してほしいという気持ちの表れかもしれません。相手がコトンと咳をしたとします。喉の調子が悪いのかな、風邪なのかな、などと思いますが、実際は違うかもしれません。その話題には触れないでほしいという暗黙のメッセージという可能性もあるでしょう。特に人とのコミュニケーションでは洞察力が重要です。人間関係のトラブル回避に洞察力は欠かせません。このように観察力と洞察力は意味が異なります。能力としては観察力より洞察力の方が高度です。洞察力には知識や経験が必要であり、より高度な能力が求められます。観察力とは見えるところを見る力。洞察力とは見えないところまで見抜く力。この違いで理解しておけば恥をかくことはありません。観察力と洞察力の違いを理解しておけば人とのコミュニケーションもスムーズになります。観察力と洞察力の違いを理解する。クリエイティブな人になる30の方法。その13、集中力なくしてクリエイティブな仕事はできない。クリエイティブな仕事に必要なポイントの一つ、それは集中力です。あなたはどのくらい集中力を大切にしていますか。もちろんビジネスでは集中力を必要としない仕事もあります。簡単な仕事なら集中力がなくても進めることができるでしょう。単純な繰り返し作業ならだらだらした態度でも問題なく行えるでしょう。頭を使わない肉体労働ならただ体を動かすだけで仕事を進めることができるはずです。しかしクリエイティブな仕事は違います。クリエイティブな仕事ではしっかり頭を使う必要があります。思考力、想像力、発想力が欠かせません。頭の中で自分の世界を広げ、あらゆる可能性を模索します。思考力、想像力、発想力をしっかり働かせるには集中してこそ実現できます。またクリエイティブな仕事はデリケートなので細かいところまで注意を向ける必要があります。感覚を研ぎ澄ませ心の変化を感じ取ります。集中力が高くなるにつれて注意力、洞察力、記憶力が高まり仕事の精度が向上します。アイデア発想でもブレインストーミングでも集中力が大切です。一つのテーマに集中するからこそ議論を深掘りさせることができアイデアが出やすくなります。集中力は脳のパフォーマンスを向上させる働きがあります。思考を深くまで掘り下げることができ潜在的な力を発揮できるようになるのです。したがってクリエイティブな人になるためには集中力は必要不可欠です。目の前の仕事に集中しましょう。クリエイティブのために食事や睡眠を忘れること、没頭することです。クリエイティブにおいて集中力はなくて困ることはあってもあって困ることはありません。集中力を大切にしましょう。時間を忘れて周りが見なくなるくらいに集中してこそクリエイティブな仕事を発揮することができます。集中できる環境を整える。集中できないと嘆くだけでは問題解決にはなりません。集中しにくい環境ならできるだけ集中できる環境に整えましょう。部屋の掃除をしておく。机の上に余計なものを置かない。仕事中は携帯電話の電源を切っておく。午前中はメールチェックをしない。余計なおしゃべりは慎む。事前に仕事の宣言をしておき邪魔が入らないようにしておく。職場や学校など集中できる環境に整えたくても難しい時もありますが、できるだけ取り組んでみてください。集中力の発揮は環境によって左右されます。自然と集中力が出るのも待つのではなく、意図的に集中力が出るような環境を整えてください。集中しやすい環境に整えることは後に富と名声をもたらすでしょう。クリエイティブな仕事は集中力を大切にする。できるだけ集中できる環境に整える。クリエイティブな人になる30の方法。その14、一流作品に触れることで創作意欲が刺激される。クリエイティブな人になりたいなら一流作品に触れることが大切です。一流とは手本であり憧れであり目指すべき方向です。一流作品を作りたいならまず一流作品について知らなければ始まりません。一流作品に触れると刺激やヒントが得られます。見て聞いて触れてしっかり感動しましょう。なんて美しいのだろう。なんて上手にできているのだろう。なんて感動的なのだろう。一流作品に触れると鳥肌が立ち感情の高ぶりを実感できるはずです。感動することも大切な経験です。知識が得られなくても意識が向上します。様々な一流作品に触れることで様々な刺激を得ることができクリエイティブな感性が養われます。新しい発見をすることもあるでしょう。一流作品はお手本です。お手本と接することで参考になる部分を見つけることができるでしょう。一流作品に触れるからこそ一流についての情報が得られます。アイデアのヒントを見つけることができれば自分の創作活動に取り入れ活かせます。何より素晴らしい作品に触れることで創作意欲が刺激されるはずです。世の中にはこんな素晴らしいものがあるのか。言葉では言い表せない深い感動を覚えることでクリエイティブな感性が磨かれます。自分もこういう作品を作りたい。自然と幸せな気持ちになり、心から情熱的な思いが溢れてきて止まらなくなるでしょう。一流作品に触れるにつれて想像力、発想力が広がります。まず自分の創作分野の一流作品から当たっていきましょう。作家を目指しているなら一流作家の作品を読んでみましょう。読めるだけ読んでみることが大切です。表現方法や物語の構成など感銘を受けることがあるはずです。画家を目指しているなら一流画家の展覧会に行ってみましょう。描き方や色使いなど参考になるところをたくさん発見できるに違いありません。目に焼き付けるように一つずつじっくり見てしっかり感動しましょう。陶芸家を目指しているなら一流陶芸家の作品展示会に行ってみましょう。装飾や作り方など一流作品から学べることが多い。一流に触れしっかり吸収することです。費用や手間暇がかかったとしてもリアルで触れる機会は貴重です。一流作品に触れることは無駄になりません。余裕や興味関心があれば他の分野の一流作品にも触れてみるといいでしょう。他の分野であっても一流であることは共通であり、きっと学べることがあるはずです。一流作品に触れる。クリエイティブな人になる30の方法。その15、 失敗を避ける姿勢があるとクリエイティブな力を鍛えられない。クリエイティブな人になるには失敗に対する姿勢が大切です。失敗を避ける姿勢ではありません。失敗を受け入れる姿勢です。失敗と聞いてどんな印象を受けるでしょうか。恥をかく、かっこ悪い、評価を落とす、無駄が生まれる、避けるべきこと。多くの人は失敗に悪印象を持っていることが多いのではないでしょうか。失敗すると精神的に落ち込みます。恥をかいたり笑われたり評価が落ちたりしていいことはないように思えます。失敗を避けたい。失敗はしない方がいい。できるだけ失敗をゼロにしたい。しかし失敗をなくすと悪い点もわからなくなります。成功のヒントは失敗の中に隠されていることが多い。問題点がわからなければ改善しなくてもできません。失敗するからこそ問題点がわかり改善することができます。失敗は成功のもとという格言があるように、失敗することで成功のコツやヒントを発見できます。失敗を避ける姿勢があると学びの機会が失われ、クリエイティブな力を鍛えるのが難しくなります。早く上達したいなら早めに失敗するのが近道です。失敗を恐れないでください。クリエイティブな力を鍛えるなら失敗は避けるのではなく受け入れましょう。恥をかいたとしても一時的です。恥とはいえずっと恥をかき続けるわけではないはずです。一時の恥であり我慢するだけで済むなら大したことはありません。失敗をして気持ちが落ち込んだとしても一時的です。心が傷ついたとしても時間が解決するでしょう。しばらくすれば元気が出てきて立ち直っていけるでしょう。失敗によって損失があっても無駄ではありません。損失とはいえ致命的ではないはずです。失敗によって学びが得られたなら授業料という考え方ができるでしょう。失敗で評価を落としたとしても致命的ではありません。そんなあっても失敗経験を生かして後から損失以上の利益を得ればいいだけです。あの時の失敗のお金といえば体裁が保てます。自分のミスは素直に認め失敗による教訓を生かすことです。そうか、こうすればいいのだねと分かります。失敗すればするほど成功に近づいていると言っても過言ではありません。失敗をした数だけ学びや発見をすることができ、どんどん成長することができます。失敗しても成功するまで諦めないこと。大切なことは失敗しても諦めないことです。10回失敗しても100回失敗しても諦めません。失敗を教訓に再挑戦すればいつか成功できます。痛い目にあったら改善点を見出し、モチベーションを上げましょう。恥をかけば次こそは必ず成功してみせるという反骨精神に変えます。失敗は避けるのではなく受け入れましょう。失敗を受け入れる姿勢があるからこそクリエイティブな力を鍛えていけるのです。失敗は避ける姿勢ではなく受け入れる姿勢になる。失敗しても成功するまで諦めない。クリエイティブな人になる30の方法。その16、意見は変えていい。クリエイティブは意見を変えながら高めていくもの。クリエイティブな人になるためには意見の個質に注意しましょう。もちろん自分の意見を持つことは大切です。コロコロ意見を変えていると周りから主体性がない、流されやすいと判断されるでしょう。自分の意見とは軸です。自分の軸があるからこそ周りに流されず目的の方向に向けて突き進めます。限りある資源を一点に発揮させることができるようになります。また自分の軸があるからこそ共感する人も集まってきます。一貫した意見の方が周りからの共感が得られるでしょう。意見を曲げてはいけない。意見を変更してはいけない。自分の意見は最後まで貫かなければいけない。信念を持って意見にこだわる人も多いのではないでしょうか。だからとはいえ自分の意見にこだわるのはよくありません。考えを持つことは大切ですが、こだわりも行き過ぎると悪影響です。ある時自分の間違いに気づくことがあります。誤解、勘違い、思い込みもあれば知識不足、理解不足もあるでしょう。そうだったのですね、気づきませんでした、知りませんでした、誤解していましたということがあります。人は誰でも間違いを犯します。自分の間違いに気づいているにもかかわらず古い意見に固執していてはクリエイティブを高めていけません。クリエイティブな仕事の妨げになり、より良い作品を作ることはできなくなります。自分の意見を持つのはいいですが、固執しないよう注意してください。自分に非があるなら素直に認めましょう。私が間違っていた、あなたの言う通りですと言うだけです。余計な見栄やプライドはさっさと捨てた方が素直になれます。素直に自分の非を認めればすぐ過ちを修正できます。意見は変えていい。クリエイティブは意見を変えながら高めていくものです。納得さえあるならコロコロ意見を変えるのも悪くありません。修正した意見がさらに間違っていることもあります。これは流された状態とは違います。自分の間違いに気づいて意見を変えることは自分をレベルアップさせることです。素直に非を認めて意見を変えた方がどんどんクリエイティブになっていきます。自分の間違いに気づいたら素直に認め意見を変える。クリエイティブな人になる30の方法。その17、クリエイティブな人は子供っぽいところがある。クリエイティブな仕事をするとき遊び心が大切です。難しいこと、堅苦しいことは考えず、楽しいこと、面白いことに集中します。遊び心を大切にすると心がやっぱなし的な状態になります。感情のボルテージが上がり、想像力、発想力が豊かになり、ユニークな発想をしやすくなります。無邪気な心を持っているからこそ自由で開放的になれ、クリエイティブな仕事ができるようになります。ところが遊び心を持って仕事をしていると周りから心外なことを言われることがあります。子供っぽいねです。遊び心を持って仕事をすると純粋な言動が増え、必然的に子供のような雰囲気になります。言われるだけでなく指を刺されて笑われることもあります。バカにされるとテンションが下がります。急に恥ずかしくなって現実的な考えに逆戻りして遊び心を放棄しそうになります。しかしここは大切な場面です。子供っぽくなることを恐れないでください。子供っぽいとはいえ悪いことをしているわけではありません。誰かに迷惑をかけているわけでもなければ罪を犯しているわけでもない。社会人なら大人らしくならなければいけないと思う人が多いですが、ここにも誤解があります。大人らしくなることは子供らしさを捨てることではありません。大人らしさと子供らしさの両方があればいい。時と場合に応じて使い分ければいいだけです。むしろ子供のような自分に誇りを持ちましょう。子供っぽくなっていることはきちんと遊び心を表現できている証拠です。周りから子供っぽいと笑われたら遊び心を表現できているとプラスに受け止めましょう。遊び心があるからこそ想像力や発想力が豊かになり、クリエイティブな力を発揮できます。子供っぽいねと言われたらバカにしないでと言い返すのではなく、ありがとうと感謝しましょう。ポジティブな返事をするとますますクリエイティブな発想が刺激されます。指を刺されて笑われてもきちんと結果を出せばいいだけです。仕事で結果を出せばもう笑ってくる人はいなくなるでしょう。子供っぽいところがあって天から子供っぽいところがあって素晴らしいへと変わります。子供っぽいところはクリエイティブな人に共通する特徴の一つです。クリエイティブな人は必ず子供っぽいところがあります。大人の心と子供の心が同居しているような心の持ち主です。クリエイティブだから子供っぽくなったのではなく、子供っぽいからクリエイティブになれたのです。子供っぽいと言われるようになったらクリエイティブの道に進めている証拠です。子供っぽくなることを恐れない。クリエイティブな人になる30の方法。その18、個性は殺すものではなく生かすもの。個性を生かせばクリエイティブな才能が開花する。あなたにはどんな個性がありますか。気分や神経質、完璧主義といった性格上の個性があるでしょう。癖毛、乾燥肌、老け顔といった外見上の個性もあるでしょう。記憶力が高い、運動神経がいい、絶対音感があるといった能力上の個性もあるでしょう。ポジティブ、ネガティブに関係なく、きっとあなたには様々な個性があるはずです。個性の多くは先天的であり、なかなか変えるのが難しいものばかりです。個性にはポジティブなものだけでなく、ネガティブなものもあります。ネガティブな個性ならできるだけ目立たないように隠していることもあるかもしれません。ネガティブな個性がコンプレックスになっている人も多いのではないでしょうか。個性をどうしようとあなたの自由です。個性を生かすも殺すもあなた次第。しかし、クリエイティブな人になりたいなら個性は生かすのが正解です。個性はクリエイティブな力を発揮する武器になるからです。個性は生まれつきの才能です。 もともとある個性を生かせば才能を発揮しやすくなります。せっかく生まれつきの才能があるにもかかわらず生かさないのはもったいない。個性を生かせば違和感やストレスが減って仕事がスムーズになります。個性はクリエイティブな仕事に生かしましょう。たとえ欠点や短所といったネガティブな個性でもいいのです。ネガティブなことも個性の一つです。ネガティブな個性に思えても生かし方を工夫すればポジティブな個性に変わります。例えばせっかちという個性があるとします。ネガティブに思えますが勢いとスピードがあると言い換えればポジティブに変わるでしょう。せっかちな個性を生かせばスピード感や躍動感のある作品ができるはずです。神経質という個性があるとします。やはりネガティブとされがちですが注意力が優れていると言い換えるとポジティブに変わるでしょう。高い注意力を生かして仕事をすれば細部までこだわる才能として発揮できるでしょう。なかなか普通の人には真似できない繊細な作品を作れるのです。個性の良し悪しは合ってないようなもの。個性の良し悪しは生かし方でいかようにも変わります。すべての個性はクリエイティブに役立つ武器です。最大限に個性を生かすつもりになることです。個性は殺すものではなく生かすものです。個性を生かせばクリエイティブな才能が開花するのです。個性を大切にする。クリエイティブな人になる30の方法。その19。みんなと同じことをしていてはクリエイティブになれない。クリエイティブな人になるために注意したいこと。それはみんなと同じです。もちろんみんなと同じことをするのが悪いわけではありません。みんなと同じことをすれば協調性が生まれ仲間意識が芽生えるでしょう。方向性はおおむね正しいとあたり安心感があります。不安や心配が小さくなりやる気や勇気が湧いてくるでしょう。みんなと同じなら多数決でも有利です。みんなと同じことをしておけば間違いないという価値観で生きている人も多いのではないでしょうか。もちろんみんなと同じことをするのもいいですが、クリエイティブな人になりたいなら要注意です。みんなと同じことをしていては独創的な作品は生み出せません。ユニークを生み出す力が弱くなり大きな特徴も変わったところもなく平凡で終わります。ユニークを生み出すにはみんなと違ったことをする必要があります。普通というレールから外れ独自の路線を進むことが大切です。秀逸なアイデアもユニークな発想も既存の枠組みから外れなければいけません。みんなと同じことをしていてはクリエイティブになれないのです。もし自分の仕事がみんなと同じになりそうなら工夫やアレンジを加えましょう。たくさん変える必要はなく一つでも加えればいいのです。みんなと違ったことをするからユニークです。自分の個性を加えていけば自然と差別化につながります。時には人と逆の行動を取る必要もあります。批判されるかもしれませんが、自分が素晴らしいと感じるなら自分の感性を信じて貫きましょう。世間の声ではなく自分の声に耳を傾けることです。人と違ったことをすれば秀逸な作品になるとは限りませんが、秀逸な作品には必ず人と違った何かが存在します。自分のしている仕事がみんなと同じになりそうなら知恵を働かせて独自の味を作りましょう。個性や持ち味を生かすような変化を加え新しい特徴を生み出します。新しい特徴が加わると独特の価値を生み出せます。みんなと違っていいのです。みんなと同じことをしなければいけないという呪縛から解放されることです。孤独を歩むことになりますが、クリエイティブな人になるために進まなければいけない道です。みんなと違ったことをするからクリエイティブになれます。みんなと同じことは避け、みんなと違ったことをする。クリエイティブな人になる30の方法。その20。批判や悪口はクリエイティブな力を低下させる。クリエイティブな人になりたいなら禁句にしたい発言があります。それは批判と悪口です。時に批判や悪口を言いたくなる場面があるでしょう。人間は感情の生き物です。ムッとするのは誰でもあること。嫌なこと、不快なこと、気に入らないこと。悪趣味や無価値と判断すればそれは変だ。と悪く言いがちです。自分の価値観に合わないことなら気に入らないということもあるかもしれません。しかし、ムッとするのはいいですが、批判や悪口には要注意です。批判や悪口は相手を傷つけるだけではありません。批判や悪口はクリエイティブな能力を低下させる悪影響があります。例えば、価値の低いアイデアがあったとき、くだらないねと批判したとします。すると、相手を悪く言ったと同時に価値のあるアイデアしか許さないと自分に言い聞かせることになります。見た目が悪い作品があったとき、かっこ悪いと悪口を言ったとします。すると、かっこいい状態しか許さないと自分に言い聞かせることになります。クリエイティブになるためには自由な発想が欠かせません。真面目な発想やユニークな発想だけでなく、くだらない発想もバカバカしい発想も大切になります。批判や悪口を言っていると、その言葉が自分に返ってきて、禁止や制限を増やしてしまいます。自分で自分の首を絞めることになり、想像力、発想力をスムーズに発揮できなくなる。心も淀んでいき、ネガティブな意識になってしまいます。結果として、クリエイティブな能力を低下させてしまうのです。そもそも、批判や悪口にエネルギーを使っていると、自分の仕事に回すエネルギーがなくなってしまいます。エネルギーは有限です。クリエイティブな仕事は高度な思考が伴う仕事なので、大量のエネルギーを消耗します。不毛なことにエネルギーを使うくらいなら、建設的なことにエネルギーを使う方が賢明です。クリエイティブな人になりたいなら、批判や悪口には注意しましょう。批判や悪口は禁句にするのが得策です。批判や悪口は禁句にする。クリエイティブな人になる30の方法。その21。褒める習慣を持つと、クリエイティブなセンスが研ぎ澄まされる。クリエイティブなセンスを磨きたいなら、褒める習慣を心がけましょう。褒めるためには、いいところを探さなければいけません。褒めることは、高く評価することだけでなく、自分の感性を高めることにもつながります。素晴らしいところを探そうと意識していると、自然と観察力が上がります。どこかに素晴らしいところはないだろうかと意識することは、注意力を高める働きがあります。褒めるところを探そうと意識すると、細部まで注意が行き届くようになり、素晴らしさを発見する能力が向上します。また、褒めるためには発想の転換も必要です。発想の転換は、物事の見方や感じ方を変える働きがあります。ネガティブなことに思えても、プラスの発想をすることで、ポジティブなことに変わります。例えば、地味で質素な作品なら、シンプルでいいですね、という褒め方ができます。普通の作品なら、安定感がありますね、という褒め方ができるでしょう。変な作品なら、ユニークですね、という褒め方ができるでしょう。意味のわからない作品なら、不思議な雰囲気がありますね、といった褒め方ができるはずです。下手な作品なら、私のような凡人の理解を超えていますと言えば、体裁が整い、好印象に変わります。ものはいいようです。発想の転換を駆使すれば、何でも褒められると言っても過言ではありません。前向きな発想をすることでポジティブ思考になれ、想像力や発想力も鍛えられます。結果として、クリエイティブなセンスが磨かれるのです。褒めるところが一つもないと思ったら、それは誤解です。素晴らしいところが一つもないなら、まだ見つかっていないだけです。どんな作品にも必ず一つは素晴らしいところがあります。どこかに必ず素晴らしいところがある。宝探しをするつもりで取り組めば、観察力、洞察力が高まり、褒められる点を見つけられるはずです。素晴らしいところがあれば、どんどん積極的に褒めていきましょう。素晴らしいところがなければ、ポジティブに発想を転換して褒めていきましょう。一つだけでなく、できるだけたくさん見つけていきましょう。褒める習慣を持つことは、クリエイティブなセンスを磨くことにつながるのです。褒める習慣をつける。クリエイティブな人になる30の方法。その12。100の知識より1の経験。クリエイティブな人になるためには2つの要素が大切です。知識と経験です。知識も経験もクリエイティブの土台です。知識や経験がたくさんあることは、それだけ頭の中に広い世界が広がっていること。独創的になるためには元になるネタが必要です。たくさんの知識、経験を得ているからこそ、頭の中の世界が広がります。思考、想像、発想の幅が広がるにつれて、様々な可能性を模索できるようになり、独創性が高まるのです。さて、知識と経験のどちらも大切な要素ですが、クリエイティブな力を高めるなら、明確な優先順位があります。クリエイティブな人になるなら、知識より経験を重視するのが得策です。知識はあくまで点にすぎません。知っているだけでは十分に理解したことにはなりません。浅い理解であり、体を通した深い理解が伴っていません。知識だけでは頭でっかちになります。そこで大切なのが経験です。座学による知識は浅い理解しかできませんが、実際に体を通していたことは深く理解できます。 実際に五感を通して経験したことだからこそしっかり吸収でき身につきます。言葉による説明がなくても一度でも経験をすれば直感的にそれを理解できるでしょう。知識だけでなく経験が伴ってこそクリエイティブな仕事に役立ちます。実際に経験して初めて分かることがあります。感覚、雰囲気、手応えは実際に経験するから分かること。例えば乗馬です。乗馬とはどんなものなのか知識だけで理解するのは難しいでしょう。実際に乗馬を経験してこそ体を通してしっかり理解できます。陶芸も同じです。陶芸について理解するのは本を読んだり話を聞いたりするだけでは限界があるでしょう。実際に陶芸を経験してみてこそ体を通して楽しさや面白さを理解できます。アイデア発想や創作活動では経験が多ければ多いほど有利です。知識も大切ですが、それ以上に経験も大切にしてください。実際に見たり聞いたり試みたりしてみます。知識はすぐ忘れますが、経験は忘れにくい。とりわけ印象的な経験は一生忘れることはありません。経験できる機会があればお金を払ってでも経験するようにしたい。知識と経験で迷う場面があれば経験を選んだ方がいいでしょう。たくさんの知識を学ぶのもいいですが、一度経験した方がよく理解できます。100の知識より1の経験なのです。知識より経験を大切にする。クリエイティブな人になる30の方法。その23、クリエイティブはフットワークが命。パッとひらめいたらさっと試そう。アイデアは流れ星に似ています。ある時急に現れてはさっと消えます。前兆も何もなく突然頭に浮かんだと思えば次の瞬間どこかへ消えます。もたもたしているのはよくありません。後から形にしようとのんびり考え時間を置いているとすぐ忘れてしまうでしょう。もう少しアイデアを見つめてから表現しようと思うのも要注意。アイデアを見つめているうちに意欲や熱意が失われているでしょう。だんだん飽きてくるかもしれません。もしくは別の仕事が舞い込んできて集中できなくなることもあるでしょう。アイデアを見つめているうちに時代や流行が変わっている可能性もゼロではありません。これではいつまで経ってもアイデアを形にできません。時間をかけているとろくなことになりません。コトンと咳を一回しただけでアイデアが消えてなくなっていることもあります。クリエイティブはフットワークが命です。パッとひらめいたらさっと試しましょう。余計な時間は置かない方がいい。頭で考えるよりまず具体的に動くことが大切です。頭にイメージが浮かんだら次の瞬間すぐアウトプットに取り掛かりましょう。面白いネタが思いついたらすぐペンを取り記事を書き始めましょう。斬新なイメージが浮かんだらすぐスケッチブックを取り出し絵を描き始めましょう。メロディーがひらめいたらすぐ楽譜に起こし楽器で弾いてみましょう。取り掛かる準備をするのもいいですが、準備をしすぎないこと。最低限の準備ができればすぐアウトプットに着手しましょう。アイデアが未熟なままでもいいので、とにかくアウトプットを優先します。一気に完成させる必要はなく、ひとまず形にしてみるだけで構いません。アウトプットをするから形にできます。やりすぎたら後で削ればいい。削るのは後からいくらでもできます。調子が良ければそのまま一気に完成させても OK です。試した結果もしダメなら保留か削除すればいいだけです。気持ちが熱いうちに取り掛かるからこそ完成的なものができます。これがフットワークを大切にするということです。フットワークは軽ければ軽いほどいい。ひらめきをすぐ試す習慣はクリエイティブな人になるために不可欠の習慣です。クリエイティブはフットワークが命。パッとひらめいたらさっと試しましょう。パッとひらめいたら余計な時間を置かずさっと試す。クリエイティブな人になる30の方法。その24、問題を芸術に生かす発想もクリエイティブの一つ。創作芸術活動では時に問題が発生します。時間やお金が足りない、道具が壊れてしまった、右手を怪我してしまった、笑ってすぐ問題もあれば解決に時間のかかる問題もあるでしょう。問題が発生して不便が生じると余裕がなくなり窮地に追い込まれます。大変だ、これでは仕事ができない。仕事を進めるのが難しくなって投げやりな気持ちになるかもしれません。しかし失望するのは早すぎます。問題が発生したとはいえ仕事ができないと決まったわけではありません。問題が発生した時の対応こそクリエイティブな人になれるかどうかの分かれ道です。問題が発生したらどうするか。クリエイティブな人になりたいなら問題を生かす努力をしましょう。問題が発生することでユニークな発想をせざるを得ない状況になります。不便や障害に悩まされますが、その制限が新しい芸術を生み出す手がかりになることがあります。例えば時間やお金が足りない状況があるとします。時間やお金が足りないならすぐ諦めるのではなく、限られた資源でやりくりする方法を模索します。資源が不足しているとはいえゼロではないはずです。知恵を振り絞ることで普段なら思いつかない斬新なアイデアが出て改善を見つける機会になるでしょう。一部の道具が壊れた状況があるとします。道具が壊れたとしてもまだ他に使える道具が残っているでしょう。ピンチの状況ですが、発想を転換すれば使える道具が限られることで新しい工夫を生み出すチャンスになるでしょう。右手を怪我したとします。右手を怪我してしまえば左手を使えばいい。不便ではあるものの絶望ではないはずです。不器用な状態を生かすことで独特の味を出すヒントが見つかるかもしれません。問題を乗り越えようと考え抜くとき思わぬアイデアが生まれます。困難は機会に変えましょう。ピンチはチャンスに変えましょう。トラブルはヒントに変えましょう。これが問題を生かすということです。問題を芸術に生かすことができれば大きな飛躍をもたらす契機になります。ただ問題を生かすだけでなく楽しみながら生かすことができればベストです。謎解きゲームをするつもりで問題を芸術に生かす方法を考えましょう。ポジティブな気持ちになるのでますますクリエイティブな感性が磨かれます。問題を芸術に生かす発想もクリエイティブの一つなのです。問題が発生したら楽しみながら芸術に生かす。クリエイティブな人になる30の方法。その25、インスピレーションはいつ浮かぶかわからない。あらゆる場所を仕事場にしよう。仕事をする場所といえばどこを思い浮かべますか。普通に考えるなら職場が一般的でしょう。ビルの中にある決められた一室で仕事をすることが多いはずです。また自営業やフリーランスなら自宅が仕事場ということもあるでしょう。もちろん職場は人それぞれですが、クリエイティブな人にとって仕事をする場所はユニークです。クリエイティブな人はあらゆる場所が仕事場です。インスピレーションはいつ浮かぶかわからないからです。空想するのに場所や時間は関係ありません。アイデア発想は頭さえあればできます。そのため会社の職場だけでなくいろいろな場所で仕事をします。インスピレーションのネタは日常に点在しているため職場以外でもできます。意外な場所やタイミングでもアイデア発想は可能です。例えば入浴中です。クリエイティブな人にとっては浴室はもはや職場です。浴室でリラックスしている時に限っていいアイデアが浮かぶもの。シャワーを浴びたり湯船に浸かったりしながら何かいい方法はないだろうかと考えアイデアをひねり出します。散歩中も大切な時間です。クリエイティブな人は歩きながら考え事をします。散歩で気分転換を楽しみつつ頭の片隅では問題について考えています。のんびり歩いていると気持ちがリラックスするためインスピレーションが湧きやすくなります。クリエイティブな人は電車やバスといった移動中にも仕事をします。電車やバスはクリエイティブを刺激するネタがたくさんあります。車内の広告、窓からの風景、様々な乗客たち。移動中に考え事をしていると様々な頭の中でふと素晴らしい発想がひらめくことがあります。デパートでウィンドウショッピングをするときも仕事の一環です。デパートは刺激の宝庫なのでアイデアの化学反応が起こりやすい環境です。ウィンドウショッピングを楽しみつつ頭の片隅では仕事のことを考えています。様々な刺激を得ることができるためふとアイデアがひらめいて秀逸な発想につながります。アイデア発想は職場でもできますが職場以外でもできます。むしろ職場以外の方がはかどることも少なくありません。刺激は室内より室内の方が多い。そのためクリエイティブな人はいつでもどこでも仕事をすることになるのです。働く場所を限定していませんか。働く場所を限定しているとクリエイティブも限定することになります。インスピレーションはいつ浮かぶかわからないのですから常に身構えておく必要があります。クリエイティブな人になりたいならあらゆる場所を仕事場にしましょう。働く場所を限定しない。クリエイティブな人になる30の方法。 その26、数字に強くなくてもクリエイティブな人になれる。クリエイティブな人になるなら数字に強くなる必要はあるのでしょうか。結論から言うと数字に強くなる必要はありません。まず数字は大切です。仕事では数字は使う場面が数多くあります。発注数、出品数、販売数、在庫数、返品数、貸借の計算、損益の計算、税金の計算、暗算できる能力、概算できる能力、素早く計算する能力、会計処理、年末調整、決算処理。数字を無視することはお金を無視することになります。数字は嘘をつきません。客観的、具体的に知るためにも数字を扱うことは欠かせません。クリエイティブな仕事とはいえ、ある程度数字を意識しながら仕事を進める必要があります。しかし数字は大切であっても意識しすぎるのはよくありません。数字を意識するにつれて理屈っぽくなったり現実的になったりするからです。テーマパークに入場するとき高い入場料を見て急にテンションが下がった経験はないでしょうか。なんて高いのだろうと驚いた瞬間ワクワクする気持ちが消え去ります。高級レストランで食事をした後レシートを見て興ざめた経験はないでしょうか。生々しい高額の数字を見ると夢から目が覚め現実に引き戻されます。クリエイティブな仕事では想像力や発想力が大切です。数字を意識すると現実的な思考になってしまい頭が固くなります。想像力発想力が制限されクリエイティブな仕事を妨げてしまうのです。仕事の上で数字が大切な要素なのは事実ですが、こだわりすぎるのも危険です。経営者や経理担当でもない限り数字に深入りしない方がいいでしょう。数字を意識せざるを得ない時もありますが、クリエイティブな仕事をするときはできるだけ意識しないのが得策です。そのため数字に強くなくてもクリエイティブな人になれます。数字に強い方がベターですが弱くても大丈夫です。むしろ数字に弱い方が現実にとらわれなくなるためクリエイティブな能力を発揮しやすくなるでしょう。お金を処理する仕事は経理や税理士に任せればいいことです。数字を忘れることで潜在的なクリエイティブのパワーを発揮しやすくなるのです。数字が大切なのは事実ですが、いい意味で忘れる努力をすること。数字を忘れクリエイティブの世界に集中するからこそユニークなアイデアを発想できます。数字のことを考えすぎない。クリエイティブな人になる30の方法。その27、問題を解く側ではなく作る側になる。クリエイティブな人になりたいなら問題に取り掛かりましょう。問題を解く側になるのではありません。問題を作る側になるのです。問題を解く側の方がクリエイティブな力を鍛えられるように思うかもしれません。確かに問題を解く側は学力を上げておく必要があります。難しい問題であればあるほど高い知識と教養が要求されます。たくさん勉強をしてしっかり知識を身につければ高得点が得られるでしょう。しかし問題を解く側はあくまで受け身です。完成された問題を自分の知識で解いていくだけで OK です。頭を使うのは間違いありませんが、あくまで出題の範囲のみ。出題者から出された問題を淡々と解くだけではクリエイティブにはなれません。どれだけ知識が身についているのか確認するのが試験であり、クリエイティブな力を鍛えるのは難しい。クリエイティブな人になりたいなら問題を解く側ではなく作る側になりましょう。問題を作るのは解く以上に大変です。問題を作るにはまず自分がそれだけの知識を身につけていなければいけません。問題を作るときには回答者の状況を考慮しながら頭の中で様々な問題を思い浮かべます。問題のレベル調整も必要です。難しい問題では解けず、簡単な問題では張り合いがなく適度なレベルを考慮しながら問題を考えます。こんな問題はどうだろうと頭の中でイメージしながら一つずつ問題を作っていきます。知識だけでなく思考力、想像力、発想力など総合的な能力が求められます。問題を作るプロセスを通してクリエイティブな力が鍛えられていくのです。まず問題を作るだけのレベルになること。ある程度知識が身についたら積極的に問題を作る側になることです。問題を作るといえば学校の先生の仕事と思うかもしれませんが、私たちの身近なところにも存在します。例えば部下に教育するときです。自分が上司として問題を作って部下の教育を促すことがあるでしょう。部下のレベルを考慮しながら適度な問題を作って出題することで自分も一緒に成長できます。またあなたが親なら我が子に問題を出すこともあるはずです。少し頑張れば解けるよう適度な問題を考えます。ヒントを交えながら問題を出すことで自分の想像力や発想力を鍛えることができます。問題は解く側で満足せず作る側になりましょう。問題を作る側になるとクリエイティブになれるのです。問題を解く側ではなく作る側になる。クリエイティブな人になる30の方法。その28、クリエイティブだから夢を持つのではない。夢を持つからクリエイティブになれる。クリエイティブな人になりたいなら夢が大切です。夢を持ち追いかける人になりましょう。夢の話になると否定的な反応をする人がいます。夢なんてくだらない。夢を持ったところで叶うわけがない。夢は子供が持つもの。もっと現実的になろうよ。夢なんて捨てた方がいい。夢を追いかけるのはやめてもっと現実を見た方がいい。こんな話を聞かされているとだんだん夢を持つことが恥ずかしくなってくるかもしれません。そうだよね、夢を見るより現実を見た方がいいよねと考えが傾きます。もちろんあまりに非現実的な夢なら話は別です。夢の内容によっては人生に悪影響をもたらすケースがあるのも事実。多額の費用がかかったり健康や人間関係を損ねたりする夢なら考え直す必要もあるでしょう。しかし夢に否定的ではクリエイティブにはなれません。夢なくしてどうやってクリエイティブになれるのでしょう。夢とは生きがいです。生きがいがあるからこそ意欲や熱意が湧き生活に張りが出ます。夢とは人生の目標でもあります。人生の目標があるからこそ生きるべき方向が定まり生き生きしながら歩めます。夢を持って仕事をしているとポジティブな気持ちになれるため想像力発想力が豊かになります。感性を発揮させやすくなりクリエイティブな力を引き出しやすくなるのです。世の中にいるクリエイティブと言われる人たちを思い出してください。形は違っても誰もが何らかの夢を持って仕事に打ち込んでいるはずです。クリエイティブだから夢を持つのではありません。夢を持つからクリエイティブになれるのです。夢を持ちましょう。そして夢に向かって努力しましょう。どんな夢も尊い価値があります。たとえ叶うのが難しい夢であってもいいのです。夢を持つことに意義があります。夢を持っているだけで意欲や熱意が湧いて生活が生き生きし始めます。素晴らしい作品を作って人の役に立ちたい。自分の死後も残るような秀逸な作品を作りたい。世の中にインパクトを与えられるような芸術を生み出したい。夢を持てば心に火がついて今すぐ行動したくなるでしょう。夢を持つのに特別な条件はありません。資格や免許は不要です。その気になればいつでも誰でも夢を持てます。さあ夢を宣言しましょう。心の中で思うだけでなくきちんと紙に書くこと、文字にして見える状態にさせることでさらに決意が固まります。夢の力がクリエイティブの力につながるのです。夢を持ち実現に向けた努力を大切にする。クリエイティブな人になる30の方法。その29、ダサくでも凡作でもいいから恥をさらす覚悟で発表する。作品ができたらどうするか。ここがクリエイティブの分かれ道です。作った作品に納得できない部分があると発表をためらうことがあります。まだ不十分な点が多く発表できるような状態ではない。もっと完成度を上げてから発表しよう。完璧にしてから発表しよう。せっかく作品を作ったにもかかわらず発表しない。まだ作品に自信がないためあれこれ言い訳をしながら発表を先延ばしにします。もちろん明らかに未完成なら話は別です。まだ半分も仕上がっていない状態なら形が整うまで仕上げた方がいいでしょう。未熟な点、中途半端な点が目立つのならきちんと直すのが先決です。また内容が間違っていると分かっていながら発表するのもよくありません。その内容を信じた人に迷惑をかけてしまう可能性があります。数字や内容に重大な誤りがある場合もきちんと修正してから公開した方がいいでしょう。しかしそうしたケースを除けば余計な公開の後回しは毒です。発表しなければないも同然。どんなに素晴らしい作品も発表しなければ意味がありません。発表しなければ自分の問題点や改善点を知ることができません。恥をかくのを恐れていてはクリエイティブを磨いていけません。 発表することで自分の評価が落ちるリスクもありますが、発表しないで問題に気づけないリスクの方がよほど重大です。低評価を恐れて発表から逃げているといつまで経っても上達できません。問題はないと誤解したまま誤った方向に突き進んでしまう可能性があります。もっと整えてから、もっと上達してから、もっと完璧にしてから、どんどん発表を先送りしているうちにお蔵入りとなるのです。クリエイティブな人になりたいならまず作った作品を発表する勇気を持ちましょう。恥をさらす覚悟でまず発表することです。笑われたり批判されたりするかもしれませんが、それでもいい。発表することで世間の反応を知ることができます。上司や先生から間違いを指摘されるかもしれませんが、大切なことです。発表するからこそ問題点や改善点を把握でき、自分の才能を高めていけます。ファンが増えたりリピーターがついたりして、あなたの存在が認知されます。クリエイティブになりたいなら発表は通らなければいけない登竜門。作品を露出に耐えられる形まで仕上げれば、どんどん積極的に発表していきましょう。発表するからますますクリエイティブになっていけるのです。打作でも愚作でも凡作でもいいから恥をさらす覚悟で発表する。クリエイティブな人になる30の方法。その30、現状に満足しない。向上意識を持ってさらなる高みを目指していく。現状に満足していませんか？一つの表現方法にこだわっていませんか？確かに慣れた表現方法には実績と安定感があるでしょう。いつもの手法、手順、いつもの効果、装飾、演出、いつもの構図、構成、仕組み、いつもの書き方、描き方、作り方、すでに安定したパターンが確立されているならそれで十分であるように思います。コツもノウハウもつかめているため質の高さを発揮できるでしょう。しかしここが重要なポイントです。現状に満足していてはそれ以上の向上は見込めません。手法や手順が同じままでは自分の成長も作品の質も同じまま。今の表現方法で満足して現状維持を選択してしまうとクリエイティブな発想も制限することになります。そこで大切なのが向上意識です。クリエイティブには無限の可能性があります。人の思考力、想像力、発想力には限界がなく無限に広げていくことが可能です。現状で満足したらそれ以上の向上は見込めません。むしろ歪みや惰性を招き作品の質の低下につながるでしょう。作品の質を高めたいなら向上意識を持つことが大切です。すでに完成されている、すでに出来上がっていると思っていても 100% 完璧ではないはずです。現状に満足するのではありません。向上意識を持ってさらなる高みを目指してください。もっとスマートな方法はないだろうか。もっと効果的な演出はないだろうか。どこかに問題点はないだろうか。何か改善できるところはないだろうか。やるべきことがきっとどこかにまだ残っているはずだ。こうした考えを張り巡らしていると何か一つができることが見えてくるはずです。完全完璧と思えても時間をかけてじっくり見つめると何か課題点が見つかるはずです。すでに100点なら101点を目指します。100% なら 101% を目指します。すぐ改善を見つけられるとは限りませんが、少なくとも向上意識を持ち続けることは大切です。新しい改善を見つけたら勇気を出して取り入れてみてください。いきなり本採用が難しいならまず試験や仮採用から始めるといいでしょう。一気に変える必要はなく少しずつ変えるだけで十分です。全部を入れ替えるのが怖ければ一部を入れ替えるだけでも構いません。もし改悪や逆効果になれば元に戻せばいいだけです。改善がうまくいかないこともありますが失敗も貴重な経験です。改善に失敗しても落ち込まず続けていきましょう。向上意識はどんな仕事でも必要です。向上意識を通して変化を受け入れる姿勢があってこそクリエイティブなセンスを磨いていきます。現状に満足しない。向上意識を持ってさらなる高みを目指していく。クリエイティブな人になる30の方法。まとめ。その1、作品を通して自分を表現する。その2、クリエイティブな力は身につけるより引き出すことを意識する。その3、自然体を意識する。その4、クリエイティブな人になると決意をする。その5、同じパターンの繰り返しは避ける。できるだけ新しいパターンに取り組む。その6、アイデアを批判されてもめげない。批判は褒め言葉として受け止める。その7、質より量を重視する。その8、質を高めるためにスピードを意識する。その9、一つの考え方にこだわらず様々な考え方を受け入れる。その10、理屈より感性を大切にする。その11、観察力より洞察力を大切にする。その12、観察力と洞察力の違いを理解する。その13、クリエイティブな仕事は集中力を大切にする。できるだけ集中できる環境に整える。その14、一流作品に触れる。その15、失敗は避ける姿勢ではなく受け入れる姿勢になる。失敗しても成功するまで諦めない。その16、自分の間違いに気づいたら素直に認め、意見を変える。その17、子供っぽくなることを恐れない。その18、個性を大切にする。その19、みんなと同じことは避け、みんなと違ったことをする。その20、批判や悪口は禁句にする。その21、褒める習慣をつける。その22、知識より経験を大切にする。その23、パッとひらめいたら余計な時間を置かずさっと試す。その24、問題が発生したら楽しみながら芸術に生かす。その25、働く場所を限定しない。その26、数字のことを考えすぎない。その27、問題を解く側ではなく作る側になる。その28、夢を持ち実現に向けた努力を大切にする。その29、打作でも愚作でも凡作でもいいから恥をさらす覚悟で発表する。その30、現状に満足しない。向上意識を持ってさらなる高みを目指していく。